はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。いや、今日は本当はね、ビシッと決めたい日だったんだけど、ちょっといきなり噛んじゃいましたなんかはい、ということで今日も始まりましたけども、今日はですね、なんと、特別な日になりまして、今日の配信で200回目の配信ということになりました。皆さん本当に、ずっと聞いてくださってありがとうございます。200回ってことは、まあ毎週、やってるとしたら、だいたい4年間、やってまして、ね、だから今日特別な回にしようと思って、ずっといろいろ何にしようかなとかって思ってたんですけども、特別な回にふさわしい、ゲストを今日はお呼びしました。ハードル上げて申し訳ないですけど、特別な回にもう本当にふさわしい方です。早速ご紹介させてもらいます。花江ちゃんです
こんにちは、花江です。お久しぶりです。
お久しぶりで、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。花江ちゃん、本当久しぶりで
久しぶりですね。
ね、200回目っていうことで、
いや本当めでたいです。200回
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初からこのラジオ聞いてくださってる方お分かりになると思いますが、花江ちゃんが最初にね一緒に始めてくれて、
ういしい
やつ、いや実はちょっとい
や照れちゃう
聞いてみたんだよね昨日
恥ずかしい
でね、最初のこう入りがなんかすごいういういしいなっていう感じ、
いですよね、
感じがして、まあでもそれ聞いてちょっとこう初心に戻る感じがありまして、で今日本当200回目になんかふさわしいっていうふうに言いましたけども、花江ちゃんが最初にずっとやってくれて、
はい、
そして大体2年ぐらい前かな、
そうですね2年ぐらい前ですね、
に、まあ子供さんが生まれるっていうことで、もう一旦卒業、
はい、
でっていうふうに、
そうですね、
またいつかやりましょうっていう話になったんだけど、なかなかそういうタイミングがなくて、あでもこれはね、200回っていう節目にこうちょうどいいかもしれないっていう話になって、いやいやありがたいです、オファーを出してぜひっていう話になったんで、今回花江ちゃんでもう丸々2年ね、空いたんで、その花江ちゃんのことが気になってる人がすごく多いんじゃないかっていう
言ってくれたらいいな
、で俺自身もそうだったし、なんか花江ちゃんのこのここ最近のことを少しすごい聞きたいなっていうのと、
はい、
まあ、ここ、まあ、この2年どうしてたかっていう話と、あとは、まあ、もしかしたらこの先の展望みたいなやつとかも多分あると思うし、
あります。
だからそれも含めて、今日とあと、まあ、いつも通り、まあ、2回目と、そんな話をしてできていったらしていけたらいいなっていうふうに思ってます、はい、今日はちょっと髪多めで言ってますけどはい、
はい、
なので、あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、光栄です。そんな200回目に出ていただけて、
ね、200回すごいよね。
いや、すごいと思いますね、200人の人に会ったってことですね。
いや、そうでもないんだよね。
そうか、1回、2回、2人が2回分ですもんね。
と、
あとその100人くらい、
まあそこまで行くかどうか分かんないけど、延べ人数だったら200人ぐらい行くかも。間に1人でやってたりとかするやつとかもあるし、だからまあでも、まあ、2人来ていただいたりとか、3人、
卒業生の時とかね。
そうそう、だからいろいろ人を来たり来てくださったりとかしたこともあったから、まあ、もしかしたら、まあ、100人ぐらいの方と、で今考えたらね、これ100人の人とさっきも話してたんだけど、そのすごいよく知ってる人から、初めましての人まで、よく俺やったなとかって。
いや本当ですよ
ね、
うん、
ねえとか褒めてもらっていいかな
でもすごいです、毎回ね、いろんな手法で、うん、いろんな角度からそうそういろんな話をね、うん、されてますから、
すごい勉強になるし、なんかいろんな話人と話すのはね、
なんかよく知ってる人でも、うん、こうやってゆっくり話すと、うん、なんか違う、そうそう、知らない一面がね、やっぱ
そうそう
出ますよね。
そうなんですよ、うん、
それがやっぱ本当面白いなって思ってました。
すごい面白いから、うん、なんか個人的に面白いかったからずっと、うん、続けてるけど、これをなんか みんなに皆さんに聞いてもらいたいっていうのが最初だったから、うんうん、まあでもそれを、まあ、ずっと続けてられるっていうのも、まあね、その皆さんが聞いてくださってるっていうのがあるんで、うん、まあ、続けられるっていうのもあるんですけども、まあそれはさておき、
はい、
早速っていうか、花江ちゃん、
はい、
ね、どうしてましたかみたいな
そうですね、ちょっとじゃあその前に、
うん、その前にあれ
そうか、今その200回って聞いて、うんうんうん、あ、そういえばって思って、ちょっと一つ、うんうん、お伝えしたいことがあって、はい、そのラジオ、ひろたけさんがね、ラジオやったらいいって、うんうん、あのバイトの時にお話ししてて、はい、なんかそれがちゃんと実現して、うんうん、それ200回も続いてるっていうことを今しみじみ感じて、うんうん、ひろたけさんの才能が開花してるっていうのはちょっと喜びがだいぶあります、うん、
だいぶあります
なんかそれが嬉しいなと思って、
いやそれそう、
まずそこだけちょっと、
あ、本当、
先に言っとこうと、
いやいや、
話題のうちに、
あ、そうね、うん、忘れないうちにね、
そうそうそうそう、花江的にはよっしゃーって感じ
で、いやでも、うん、それこそ本当、いや事前にこういう今日話しようとかって話って、うん、予習とかあんまりしないって話さっきもしてたんだけど、その打ち合わせの段階でね、うん、だけどちょこっとそれだけは聞き直したの、要は、うん、花江ちゃんがそのこのラジオやったらどうですかみたいなことを言ってくれたっていうのがあって、うん、で俺はそんなになんかこんな自分で喋ったりとかその人前でなんかに、うん、発信したりとかするのもそこまではいいやっていうふうに言ってたんだけど、いや絶対やるべきだっていうふうに言ってくれて、後押しがあって今この200回があるっていうのを、うん、逆にその花江ちゃんにこちらからお礼が言いたいっていう、
いやもう
感じですよ、もうなんかそこまでそこまでそれをきっかけをくれたその花江ちゃんに本当にありがとうございますっていう、
めっちゃ面白かったですからね、やっぱバイト中、
あそうね、
面白いし、なんかいろんな人といろんな話ができて、うんうん、本当すごいなって思ってたから、もっと出たらいいのにと思って、
うん、
最近でもね、なんかいろんなところに登場されてて、いや、すごい嬉しく思ってます、
いやもう本当に、うん、花江ちゃんのおかげ
で、ね、ラジオだけじゃなく
て、うん、ラジオだけじゃなくてね、まあ、そこからなんかその世界が広がっていったっていうことは本当にあるかなっていうふうに
思います。嬉しい、
ありがとうございます、
もうありがとうございます、こちらこそ、うん、いやいや、いいもの見させていただいてます
ね、でそのこのだから花江ちゃんがね関わってくれた、まあ、大体最初の2年間ぐらいで、そこからその後の、まあ、2年間ぐらいはいろいろいろんな方とやりながらやってたんですけども、花江ちゃんが来なくなってから、
うん、
花江ちゃんどうしてるんだろうって、まあでもいろいろね、たまに会うこともあったりとか、
う
ん、
あ、そうですね、お店もね、
そうお店に来てくれたりとかもずっとしてたんだけど、うん、なんかなんとなくこういうことをしてるとか、うんうん、こういう活動だっていうのはなんとなく知ってたけど、改めて花江ちゃんこの2年間ぐらいどうしてたかなっていうのを、うんうん、
濃密な
濃密なね、はい、まあそもそもさ、うん、その一旦卒業するときに、うん、やっぱ子供さん生まれる、お腹大きいし、これからちょっといろいろ大変だろうっていうことで、うんうん、とりあえず卒業っていう風な形にしたんだけど、うんうんうん、キュータ、
はい、
生まれまして、
はい、
それが2年前の、10月ぐらいだっけ、
そうですね、
だからもう2歳、
ね、2歳になりました、そうなんですよ、ね、
もう本当になんか、うん、たまに連れてきてくれるとか
そうですね
なんか成長具合がすごいよねとかって
思う、そうですねどんどん大きくなって、うんうんうん、やっぱ2歳っていうとこなんか自分で抱っこしてるとそんなに分かんないんですけど、うんうん、人が抱っこしてるの見るとでかくなったなって思いますね、
本当人の子って大きくなるの早いよねとかって思うし、うん、その成長具合っていうのがすごくよく分かるっていうかさ、うん、
あ、本当ですか、その
ほら毎日見てないから、うんうんうん、たまに来るとあ、もうまた大きくなったとかって思うよねなんかね、うんうん、そうなんですよ、でその、うん、キュータくんが、
はい、
まあ障害持って生まれましたっていうことで、うんはい、それもやっぱりだいぶこの2年間の中でいろいろなその動きで
変わって大きなウェイトを占めてますね。
大きなウェイトを持ってるよね。
はい、
うん、でその辺の話をじゃあちょっとどういうふうに聞いたらいいのかなとかって思うんだけど、
そうですね、どうなんかなんか生まれた時は分かんなかったんですよね、うんうん、そもそも自宅出産しようって言ってたんですけど、うんうんうんうん、で準備も進めてて、うん、だけどなんか頭が大きくって、うん、出てこれなくて、
うん、
陣痛来るんだけど前駆陣痛って言って最初にちょっと痛いみたいなだけで本陣痛に入らない、はいはい、で予定日過ぎてちょっと私この辺忘れちゃうんですけど、
うん、
何週間2週間ぐらい過ぎたのかな、うん、そしたらもうその後は死んでしまったりとか、うん、障害あるような確率が上がっちゃうから、うん、もう帝王切開で産んだ方がいいっていう判断があって、
うんうん
で一応病院に行って何ですかレントゲンか、
はいはい、
レントゲン取ってやっぱ頭が引っかかって出れないからっていうことで帝王切開に切り替われて産んだんですけど、うんうん、で生まれてからなんかその時はまあ普通っちゃ普通だったんですけど、うん、なんかまあ反りはちょっとあってこう反るような動きがあったりとかしてその後しばらくしてから障害がね見つかるんですけど、うんうんどのぐらい説明しようかなめっちゃねなんか濃くって、
うん、
なんか緊急搬送されてから検査入院したりとかして、うん、障害が分かったんですけど、
うん、
なんかそうですねまさかでも障害児の母になると思ってなかったので
そうね
豆だけ卒業するときは
うん、なんかだからちょっと正直ね、うん、なんか最初聞いたときは、
うん
って思ったよね、
うん、
いや正直な話、
うんうんね、なんかみんななんかどうしようって感じだったか
なんかなんていうのかなそのざわざわするっていうか、うんうん、で、まあ、そういう時なんかその接し方みたいなやつ、
うんうんうん、
花江ちゃんに対してとか、まあ、王ちゃんに対してもそうだけどどういう風に接したらいいかとかってい う, こう迷いが出るっていうかさ
いや分かんないですよね、うん、私も分かんなかったですよ、
うんうんうんうん、
なんか
そうよねだってこっちがそうなんだからそもそもそうだよねだから
そうなんかその障害児っていう、
うん、
なんだろうなの母の、うん、なんか障害児の母としての対応、うん、子供への、うん、なんか、うんうん、なんていうかそれがなんかどういうリアクションで過ごしたらいいのか、うんうんうん、それが結構最初は戸惑いがありましたねなんか一応活脳症っていう難病なんですけど、うん脳のシワがつるりと、
うん、
それ滑る脳って書くんですけど、
う
ん、
ああ活脳ね
活脳、うん、でつるりとしててなんかその度合いが人によって様々で、うん、なんかキュータの場合は、まあ前頭葉がつるっとしてて、
うん、
後ろがちょっとシワがあるような状態で、まあ、本当人によっては全部つるんとしてるっていう人もいるんですけど、うんうん、なんかそうそういう病気だって分かって一応それが短命だったりするんですよっていうのとかいろいろ出てきた時になんかリアクションに困っちゃって
そうなんだよね
そう悲しいっていうのももちろんあるんですけど、うんうん、だけどなんかその前が結構過酷その障害があるって発見されるまでが、
うん、
なんか原因不明のなんかいろんなことがあって、うんうん、すごく大変だったので原因が分かったら逆にホッとする部分とかもあったりして、
うんうん、その原因っていうのがあるってことなの、
うん、原因っていうのはその活脳症っていうのが判明するまでが、うん
判明する
ね、そうそうめっちゃ時間かかって3ヶ月くらいかかってるか2ヶ月ぐらいかその間ずっと病院で私が付き添いでしながら、うんうん、いろんな検査をしながらでももうなんか なぜか寝ない息子でなんか呼吸も止まっちゃうみたいなとかがあってだからなんかそっちの方が大変すぎてなんかその病気ですって言われるとあだからかみたいななんかほっとする気持ちもあれば完全にじゃあもう普通の子と違う子育てに移行しなきゃいけないんだっていう、うん、なんだ自分の切り替え、うん、なんか普通の子育てしたかったっていうのもあったので、
はいはい、
なんかこういうお母さんにしたいみたいなのあるじゃないですかそういうのができなくなったんだって諦めみたいなのとかもあったし、うん、なんかこうでも何なんだろうその障害児のお母さんでめっちゃ明るいみたいな人もいるけど、うんうん
はいはい、
なんかでも何だろうどうやって過ごしていいのか、
うん、
明るすぎても変なのかなとか、
そう
ね、軽いって落ち込んでる感じでもないけど落ち込んでた方がいいのかなとか
落ち込んでた方がいい
っていうかなんかこう、うん、 このなちょっとしっとりした雰囲気というか深刻な感じにもうちょっとしといた方がいいのかなとか、なんかリアクションが結構難しくて、だからなんかその逆にひろたけさん側の気持ちもわかるみたいな感じもするっていうか、なんかどう反応していいか、
なんかね
みんな難しいよなって思います。
例えば、
うん、
まあ、一昔前とか、
うん、
自分たちが子供の時とかだったら、
うんうん、
例えば障害のある子供さんと接する機会あったら、
うん、
接する機会と今とでは全然なんかこう違うと思うんだよね。
そうですね、違いますよね。
なんか障害があるっていうだけでなんか、あ、自分たちと違う世界にいる人たちだっていう風に思うの、なんか思ってたと思うの、
うん、
あの昔はね、
うんうん、
だけど今ってそうじゃないじゃん、
うんうんうん、
なんか一緒じゃないとかっていう風に思ったりもするんだよね。なんか
そうですね、うん、
一緒じゃないって言ったら、まあ、もしかしたら語弊があるか、
上がってますよね。
そうそう、だから別に、あ、俺らとは関係ない人たちだとかさ、
うんうんうん、
いうなんかそういう感じのことじゃなくて、
うん、
なんか一緒になんかいる人たちの中のその人っていうぐらいの感じに、
うん、
最初はやっぱもちろん戸惑いはあったんだけど、
うん、
でもそんなになんかその特別な感じっていうのかな、
うんうん、
は持たないかなっていうふうに思ったんだよね、まあ、もちろんすごくいろいろ、その当事者の人たちはすごい大変な部分ももちろんあると思うけどもっていう、うん、なんかそれは大前提としてあってなんだけど、
うん、
いう感じでちょっと、
あ、でもそれはひろたけさんとかがやっぱりこう出会ってる人の数が多いとか、
うん、
なんか普段からこう社会に接してるから、
うん、
割と柔軟なのかもしれないなという気がします。
なんか最近、まあ、特にそうなんだけど、
うん、
まあ、いろんな人たちと会う機会がさらに多くなって、
うんうんうん、
例えば障害のある人とか、
うん、
例えばお年寄りの人とか、
うんうん、
ちっちゃい子供とか、なんか今までだったらさっきもちょっと話、世界が広がったって話したかもしれないけど、そういう人たちそんなにあんまり接する機会なかったんだけど、それこそなんか去年の12月からなんか民生委員をすることになって、
さっきちょっと実はちらりとインスタ見ました
そうそう、なんかそんなんもあったりとかして、うん、やっぱいろんな方と会う機会がすごくさらに広がってたんだよね。だからでその中であんまりなんか、あんまり接する機会がなかったから知らないやっていうんじゃなくて、あ、そうか、こういうこともある、こういうこともあるってすごくなんか分かる感じになってきて、うん、まあちょっとまだ入り口なんだけどね、
うん、
だからなんかいろいろなんか面白いって言ったらまた語弊があるかもしれないけど、なんかいろんなことあるなっていうふ
う
に改めて思うわけ、
うんうん、そうですよね、うん、いろんなこう家があって暮らしがあってっていう、
うんうん、
いろんなシーンを見ますもんね、
う
ん
う
ん、きっと。
そう
そうそう、面白いと思う
そうそう、
炎上しちゃうかしら。
そう、面白がったらいけないんだけど、うん、でもそれぐらいの気持ち、
うんうん、
だからなんかもう別とか特別だからとか、
うん
うん、じゃなくなんかこう隔てる感じとかじゃなくて、
うんうんうん、
なんかすんなりこう入っていった方が行った方がっていうか、そんなも意識なく、
うん、
接することができたら、皆さんがね、
うんうん、
まあ、俺も含めてだけどできたらいいよねとかって、本当に
そうですね、うん、なんかその辺だから本当子供の方が結構本当柔軟で、
うんうん、
なんだっけ、うちの息子キュータは指も6本あって、
うんうんうんうん、
手の指が小指がなんていうかこう紐みたいので、小指の横にもう一本指がポロリンってついてるんですよ。不思議じゃないですか、普通に見たら、うん、なんかそれとか子供はなんかこうやってすぐ触りに来て、
うん、
これ何めっちゃ聞くんです、
うん、
なんで6本あるのみたいな、
うん、
変なのみたいなとか、
うん、
なんかすごいストレートに来るから、
うんうん、
なんかねで6本ついてきたんだよみたいな、触ってみるみたいな話とかできて、
うんうん
うん、なんか逆に受け入れがめちゃくちゃ早いっていうか、
そうだね、
そのままとしてすぐ捉えてこうまず触るしキックしみたいなすごいなって思います。
そうね、うん、やっぱ大人になればなるほど、
うん、
いろんな、まあ、例えば、
うん、
指って5本だっていうのはそれが当たり前とか普通とか、
そうそう、うん、
普通っていう風に 考えるようになるじゃない、
うん、
でも普通ってなんだって話になってくるんだけど、
何基準だみたいな、
そうそうそうそう、だけど別に指が6本あるっていう事実はそれなんだから、うん、そうそうなんで6本あるんだよって、
この人6本の人なのみたいな、
うん、ああそうなんだっていい、いい話じゃんだって
そうです、ね、
だからなんかちょっとなとかいう話じゃないじゃない、うんうん、なんか、
うん、
っていうのをなんか最近本当にちょっとだけど、
うん、
ちょっとずつなんかそういう風に思うようになってきたっていうのは、うんうん、やっぱりその2年前にそのキュータが生まれてキュータのあのこととかも聞いた時にも、うん、やっぱ最初はちょっとうーんって思ったけど、そうやっぱ花井ちゃんとそう接することによって、
うん、
なんかそれもあ、そうね、そうだねって、それはだからほら、うん、花井ちゃんが普通にしてるっていうか、
そうで、まあ、あんま隠してなかったですよね、うん、なんかまあ生活上隠せないっていうのもあるんですけど
生活上
あのうちの家はね、インスタグラム、家族の暮らしを発信してるので、はいはい、
あ、そうそうそう
そうそう、なんか、まあ、正直ちょっとこう、うん、なんかこうなんておこもりしたいみたいな時期もあったりしたんです、うんうん、精神的に、
はいはい、
だけどなんかそれは今となってはすごくありがたかったんですけど、その発信するお家だったので、
うんうんうんうん、
おこもりとかできない、
そうね
できないわけじゃないけど、うんうん、なんかするのも違うなっていうのもわかるし、だ、うん、から全部を発信してたおかげで、
う
んうん、地域にも知られてるし、
そうだ、ね、
みんな知ってくれてるから、うん、逆になんかその発信するっていうのはすごい良かったなって、
そうだ、ね、
思ってます。
なんか、うん、発信、そう発信してるじゃない、うん、で、あ、そうそう、その話も聞かないと、その他人家族っていう
話がいっぱいです
他人家族っていう形の発信をずっとやってるわけじゃない、
うん、はい、
でそれは生まれる前からだよね、あれ
生まれる前からですね、
前からだよね、
はい、
うん、前からやってて、
うんうん、
そのままの流れでずっとやってるじゃない、
やってます、はい、
ね、でなんか他人家族のメンバーも増えたり減ったり、減ったり減ったりもない、
減ってはないです、
減ってはない、増え続けて
増え続け
てんだっけ、
いや、そう、あの安定してあのメンバーがいて、そこになんか長期滞在の人が、
ああそっか、
あの増えたり減ったり、
あ、増えたり、長期滞在の人が増えたり減ったり
はしてますね、
うん、でも安定、あの固定メンバーがもう決まってる人たちが、
うん、もう家族として暮らしてる人はもう決まってます、
うんうん、そうね、だからそれで、うん、ほらいろいろな発信をしてるのも、
うん、
やっぱ今あそのキュータのことをこう発信していくっていうことで、
うんうん、
なんかそれもおかげで、まあ、良かったっていう話もあるっていう、
あ、そうですよ、すごい良かったなって思いますなんかその私の息子は医療ケアを受けなきゃいけないっていうことで、うん、なんか医療ケア児っていうのになるんですよ、うん、そうするとその医療ケア児のお母さんって特に赤ちゃんの頃めちゃくちゃ手が離せないから、
うんうん、
家にこもりがちになっちゃう人が多いので、なんか外の世界とつながりにくかったりとか、
うんうん、
なんそうですね、するんですよ、喋る人は減るとか、
う
ん、
そうね、
うん、実際私も1年くらいは ほとんど家から出られなかったですね、
うんうんうん、
出るとしても誰か一緒に、
うんうん、
じゃないと難しくって、
うん、
とかだったので、なんかそんな時にもう発信してると、なんだろう、うん、なんかかわいそうな人に思われがちだったりするし、
あ、
うん、自分もなんかそういうモードになっちゃったりするし、うん、なんかそういう時に外とそういうつながりを持ててると、うん、こうこもりきらなくて済むというか、うんうん、しなんかキュータ、さっきひろたけさんはなんかもう普通っていうか、うん、まあ、そういう人いろんな人がいる中の一人だよね、うんうんうん、みたいなことだったんですけど、うん、なんかそういうふうに捉えてくれる人が増える、どういう人かわからないとどう扱っていいか本当よくわかんないけど、発信してこんな感じですっていうのを、うん、が分かってると、会った時もどうなんだろうな対応していいかがちょっとつかみやすいみたいなところがあるのかなと思って、
うん、そう、あの、うん、言い方がまた合ってるかどうか分かんない、その、
うん、
例えば腫れ物に触るみたいな、
うんうんうん、
どうとにかくどう接していいか分からないっていう中で、やっぱりそう発信してくれてると、例えばさっき言ってたあの子供さんがなんか、ね、うん、指をこう触ってみるみたいなのとかもなんか別に、例えばそれ触っていいのかな悪いのかなって、なんか急にだから触れていいのか悪いのかみたいな思うところを、うん、例えばそれ見てることによって、なんか普通に、
うん、
なんか接していっていいんだっていう風にしてくれてるっていうのは、そのなんか、うん、ありがたいっていうかね、
うんうんうん
うん、しなんかさっきも言ってたその、 ちょっとこう引きこもりじゃないけど、うん、なんかこうちょっとマイナスな暗いイメージになるっていうことじゃないんだ花江ちゃんもみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそんなんも知れるっていうのはありがたいなっては思うね、う
ん、そうですね。なんかこの時代ならではというか
そうそう、
うん、だなとは思いまして、
うんうん、
なんかうちはそうですね、あとそのインスタグラムをメインに発信してるんですけど、うん、家族がそもそも他人家族っていう形がちょっと説明させてもらうと、はい、4世帯で一緒に住んでるんですね、うん、で大人が6人ちょっと何人か出ちゃった 1,2,3,4
もう出たり入ったりするから
な、ね、いやいやいや6人大人6人で子供が7人で全部で11になるか何年か9田とまるゆいみことあいと5人か、
うん、
5人なんですけど、
うんうん、
11人ですね
11人
はいのなんかメンバーがいて、でそれプラスなんかお客さんが結構来たり、うん、民泊をやってるので、うんうん、っていうのもあって、なんか家にいても誰か人が結構、
うん、
人と話す回数が多いっていうのは結構形としてすごくありがたかったなと思いました、
うん
うん、子育てをする上で。
そうずっと1年ぐらいその外に出れなかったって言ったけど、うん、例えばいろんな人が来てくれるから、
うん、
その外出るよりもすごいなんか大変いろいろあってなんかその面白かったっていうことはあるかもしれないよね、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、うん、なんか変に部屋にいて息子と二人きりで、うんうん、何日も過ごすとかなかったし、うん、その辺はなんかこうどんどんこう見せやすくなっていったというか、なんかあんまり私がそういうタイプだったので、うん、あんまり分かんなかったんですけど、他の医療ケア児育ててるお母さんとかだと、うん、本当やっぱ家に引きこもりになっちゃうから、うんうんうん、全然喋んない人とかも結構いらっしゃるみたいで、
そういうこうつながりみたいなのができたりする、やっぱり
もう最近ですね、
最近
最近私もやっぱり家から出れなかったから、そうあの SNS でつながるぐらいしかなかったし、
うんうんうんうん、
最近ようやくキュータと一緒に2人で出かけられるっていうのができるようになったので、うん、かなり自由度が増してて、
そのリアルでつながることが結構最近、
うん、最近です。なんかそのイケア人のなんか集まりみたいのに参加して、
うん
うん、他のお母さんと実際どうみたいな話をしたりとか、昨日もね実はクリスマス会に行ってきました。医療ケア児とか障害のある方のグループがあって、うん、
はいはい、
そこに参加したりして、今後もうちょっと広がるかなって感じですね、そっちは、
うん、やっぱね、その例えば今言った医療ケア児の、
うん、
集まり、
うん、
でまあ聞いたら、あ、それはそういうのもあるかもねとは思うけど、今実際聞いてみて、うん、そうかそうか、やっぱあるよねって思ったよね、うん、なんか
中津でもね割といるんですよね、
その、変な話っていうか、
うん、
いろんなタイプの医療ケア児、
あ、そうですね、
いろんなタイプのっていう言い方がちょっとよくわかんない、なんか
いろんな病気の人
がいろんな病気の
か、そうそう、いろんな病気とか、うん、いろんな疾患の方がいて、うんうん、あのなんだろう、つけてる器具とかも必要なものとかもそれぞれ違うし、
うん、
ただなんか大体にして言えるのが、うん、荷物は多い、
荷物多い、
荷物多いし、
うん、
なんか酸素ボンベとかさ、機械とか、
うん、
そのバギーって言ってベビーカーみたいなやつでかいんで、
うんうん、
なんかこう場所はが大きいっていうのはみんな同じかな、
全く同じ病気の方はいたりとかするの、
うん、あ、います、結合症っていう方も、あーとね、そういます、いるけど、なんかその活動症も本当に結構同じ病気とはいえ全然結構ケースがいろいろで、キュータの場合は気管切開っていうのをしてて、うん、喉に穴を開けて、
うん、
口じゃなくて喉から呼吸をするっていう方法になってるんですけど、うんうん、そうじゃない人もいっぱいいるし、
へ
ー、うん、なんかいろいろです、なんか面白いです、面白いです、面白いですよ、
面白いって言う、またそれも言っていいのかって話だけど、うん、その花江ちゃんみたいな
うん、
感じで、
うん、
そのケアの集まり行くじゃん、花江ちゃんみたいな感じって、はい、
うんうんうん、
こういうそのテンションで言ったらなんか違うテンションの人がいるとか、どうなの、その、
あ、そういう場合もありますね、なんかその時の、まあ、その子供さんの状況にもよるし、うん、状態というか、うんうんうん、ただその集まりに来れてるっていう時点で割とこう、うん、なんていうの、調子がいい、体調が良かったりするから、うんうん、割とこう明るいお母さんが多いかなという印象です。
なるほどね、
うん、お互いにでも困りごととかはいっぱいあったりするから、
そうね、
そういうの共有したりとか、
情報交換してとか、
うんうん、 面白い世界ですよ。
そうだよね。だから、うん、でもそれこそそういう子供がいないとそこに行かないわけで。
そうですね、うん、
そんな世界があるんだっていう感じだけど、うん、でもよくよく考えたら、さっきも言ったけど、よくよく考えたらそれはあるよねって話なん
だ。そうですね、うん、なんかママさんサークルとかもね、うん、ありますし、なんかそういうのと同じだし、なんかまあでもその医療ケア児の子の困りごととか悩みごとって、よくよく考え、もっとなんだろうな、どんどんこう掘っていくと、うん、結局あのなんか障害児だろうと健常児だろうと、
うん、
悩みは一緒やなというふうに思います。だからやっぱあんまり関係ないんだろうなって思ったりはするんですよね、
うん、
ただなんかそのなんだ、手術とか、
はい、
こんな手術今度しようと思うんだとか、うん、こんな薬勧められてるんだとか、そういうのはちょっと特殊になってくるから、うん、そういうサークルで話ができるかもしれないんです、いや、しやすいかなと思うんですけど、うん、本当はその障害児の親も健常児の子もみんなで集まれるような場ができたら一番いいなって思います。
そうそう、う
ん、やっぱね、あんまり関係ないんだなって思いましたね、
その、悩み事。
あ、そうそう、
なんつうの、種類が違うように見えて、
うん、
だけど結局例えば子供を持つ親のその悩み事は、
うん、
の突き詰めていくとそこってなるっていうか、一生みたいなことになるっていうのはすごくよくわかるような気がするから、
うん、
だから障害児とか医療ケア児のサークルと健常児のサークルとかって分けるんじゃなくて、うん、みんなが一緒に別に、
うん、
まあ、あのいろいろ難しい部分がもしかしたらあるかもしれないけど、で難しくないんだったら一緒にでもいいじゃんっていう話だよね、
うん、そう思います。なんかね、うん、やっぱりどう扱っていいか分かんないとか、うんうん、なんかいろいろついてるから、うんうん、触って大丈夫かみたいな、いろいろついてるっていうのは、あの、めっちゃジェスチャーで喋っちゃって、すいません、うんうん、本当に。あの、なんか、なんていうんですか、その医療ケア児の子って呼吸器ついてたりとか、うん、鼻からチューブ出てたりとかするから、
うん、
なんかそもそも抱っこして大丈夫
とか、そうだね、うん、
まあ、確かに抱っこが難しい場合もあるので、はいはい、聞いてほしいとかはあるんですけど、うん、なんかね、なんかどう触っていいか分かんないっていうか、状況が分かんなすぎて困るだけで、うん、それさえ分かってしまえば、うん、普通の子と子育ての大枠一緒っていうか、なのでなんかその辺の理解がやっぱり認知度っていうか、
うん、
上がってきたらいいんだろうなって思います。
なんかその今聞いてて思った、そのよりコミュニケーションを取るようになるよねと思った、その、
うん、
なんか例えば触っても抱っこしてもいいですかって、
うんうんうん、
こういうの器具ついてるけど抱っこしてもいいんですかっていう風に聞くじゃない、
うんうん、
だけど普通のって健常者の子供だったら、なんかまあいい、なんかパッとこう触ったりとか、
うんうんうん、
抱っこしたりっていうことをこうするかもしれないけど、なんか特にそういう子たちと一緒に接すると、なんかよりコミュニケーションが取れるような気がして、
うんうんうん、
取った方がいいよねって思うようになるから、だからいろんな人がいることによってなんかコミュニケーションの場がすごく増えて、
うん、
すごくいいんじゃないかなと思った
な。いいと思います、
うん
うん、なんかいいこと言いますね、うん、そう思います。
なんか聞いててそう思ったね、なんか、
なんかね、
あんまり、
うん、
なんかこうなるべくそういうのをこう削ぎ落とそうっていう、その今の流れっていうか、もうスマホで全部済ますとか、あの聞かなくても済むみたいなことばっかりだけど、うん、その場に行けばなんかどうしても聞かなきゃいけないことが増えてくるから、
うん、
でもそれは聞いてくださいって感じだし、
うん、
聞こうって思うし、
うん、
そういう機会が増えるっていうことはやっぱすごくいいなと思ったんだよね、
うんうん、
聞いてて、うん、
そう思います、うん、本当はその障害ない子だっていろいろ状況とか状態があるわけで、うん、こう抱っこ一つなんだろうな、ぐずってるにしても多分いろいろ種類があるし、
うん、
その前からの流れがあるし、状態確認っていつでも必要なはずなんだけど、うん、それが行われないことが多分多くて、
うんうんうん、
ママを抱っこしとけ一緒みたいな、うん、お菓子食わしとけみたいな、
うんうんうん、
ちょっとなんかすみません炎上しちゃった
なんかね、そのジェスチャーがもうちょっと悪意やったもんね
違うんですけど、でもなんか、うん、状態の確認がね、うんうん、自分の子供の頃も含めて考えると、うんうんうんうん、なんかいやそうじゃないみたいな時結構あったから、うんね、障害があるとなんかねそういうのって確認する状態を確認するけど、うん、健常な子でもやっぱそれはすごく大事だなと、うん、あの日頃から思って
ついなんか忘れがちになる。
そうそうそう、
抱っこしとけばいいとか泣いたらこうすればいいみたいなやつを、うん、なんかちょっとなんかそんなんでこう接してたような気がするけど、
うん、
なんかよりそのちゃんと向き合おうとか、
うんうんうん、
そんなん別に健常者だろうがね、あの障害児だろうが別にあんま関係なくって、
そう関係ないんです。
そうしっかりとその子供に向き合うとか、
うんうん、
まあ子供じゃなくても大人でもそうなんだけど、しっかりとまっすぐこうあの向き合おうっていう風に、人と向き合おうっていう風により思うようになるんかなって、うん、
いやなんか嬉しいです。それはなんかそういうきっかけになってもらえると、うんうん、
だからそのやっぱ気がつかなかったことを気づかせてくれるっていうのは、
うんうんうん、いやほんとそう、
うんうん、あのそれはやっぱ結局、まあ、一番今日最初に話したかもしれないけど、それは花江ちゃんなわけよ、うん、
結局。あなるほど、へえすごい、なるほど。
気づかなかったこと、今まで気にもしてなかったようなことを、うん、気にもしてなかったっていうか、
うん、
そんなことをなんかこうなんじゃないですかとか、
うんうん、
いやこう思いますとかっていうことをなんかパッとこう言ってくれて、あそうだねって気づく、うんんだよね。で花江ちゃんってそういう人なのかなと思って、だから
なるほど、
まあ、キュータを通じて、
うんうんうん、
それを、まあ、俺だけじゃなくてね、その、うんまあ、発信してることによってっていうのかもしれないけども、みんなに、気づかせる力がある人が、花江ちゃんなのかなって思ったんだよね。なんかずっと今日の話聞いてて、
すごいまとめ方ですね。なんか私も気がつかなかったです、うん、それは。え、なるほどと思って、うん、私もキューターですごい気づくことがいっぱいあるので、
うん
まあ、あとは今の暮らしとかもそうだし、
うんうん、
なるほどって今すごいなんか衝撃受けてます。
いやでもなんか花江ちゃんってそういう人なんだよ。
へ
そういう存在の人だから、だからこれからも多分、うん、あのどんどん気づい私のこと気づいてとかあのキュータもいるよとか、
うんうん、
あの他人家族で暮らしてるよっていうことを、うん、みんなで暮らしてるよっていうことをどんどん発信していくっていうことは、うんうんうん、すごくなんかいいなって思った。今流れ的に全すごくいい流れなんじゃないかなっていうふうに思いました。
ありがとうございます、うん、
これまとめでいいですか、これ。
いいです。なんかもう私ちょっとびっくりしちゃって、なんか、すごい素晴らしいと思って、ありがとうございます。
いやいや、ね、なんか花井ちゃんって、なんか不思議な魅力を持ってる人で、なんかいつも、なんか、どうしてるかなとか、思ったりするんだけど、
うんうん、
でもやっぱり、なんか、なんか久しぶりにね、こうやってしっかり喋ったら、
うん。そうですね、久しぶりですよね、うん、しっかり喋るの。
なんか、やっぱ花江ちゃんはみんなにあのもっとし、ね、今の発信した方がいい
ありがとうございます。
なんかそういう風に思いました。なんかちょっとまとめすぎちゃって、
うん、
まとまっちゃったんだけど、
うん、
でもまあ、今日は、
はい、
そのこのキュータが生まれてキュータと花江ちゃんの話、うん、また家族までの話したんだけど、
うんうん、
ちょっと次回、
はい、
次回は、まあ、ここから先の展望っていうか、どういう風になっていくかとか、うんうんうん、あとちょっと新たに始めたことみたいなこととか、うんうん、なんかそんな話をちょっと聞きたいなっていう風に思います。
ありがとうございます、
はい、そういうなんか、200回やったことによって、
うん、
なんかやっぱり結局最初に花江ちゃんが気づかせてくれたことが、うん、やっぱりそうだったんてだったっていうことをなんかまたもう一回気づかせてくれたっていう回になったかなっていうふうに思いました。
ありがとうございますなんかすごいでも熱いものが生まれたなって思って話してました。
話したね。でもちょっとやっぱ今日やっぱ最後も少し髪が多かったなと髪が多い日だったなって思った、ね、まあでも、はい、あのしょうがない、
はい、
200回っていうことで、うん、あの201回目もじゃあ またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ということで今日はこのあたりにしたいと思います。
はい。
久しぶりに言っています。決まり文句。
覚えてない。
覚えてないからじゃあ。
やってる頃から毎回見てました。
はい、はい、じゃあすいません。よろしくお願いします。
じゃあ行きます、はい。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。
はい、ありがとうございます。